こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。名盤レコーディングから読み解くロックの裏教科書、The Story Behind the Great Recordings は、ミュージシャン兼エンジニアの中村浩介が、ロックの名盤を演奏だけでなく、取られた音の側から読み直す解説書である、2018年間全6章で、ビートルズ、ドラム、エレクトリックギター、リバーブ、ヒップホップとオルタナティブロック、プロトゥース以後の制作環境を扱う主眼は名曲にまつわる逸話を消費することではない。マイクの種類と配置、テープ録音と多重録音、アンプの歪み、残響処理、サンプリング、デジタル編集といった具体的な選択が聴き手の印象をどう変えるかを示す点にある。したがって本書は録音技術の専門書と音楽史の読み物の中間に位置する制作経験がない読者にも、なぜあるドラムが近く大きく聞こえ、あるギターが荒く切迫して響くのかを考えるためのリスニングの補助線を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ビートルズを起点に捉える演奏者だけではない音楽史第1章のビートルズ論は、本社全体の見取り図になっている。ロックの録音史を名曲を書き演奏したバンドの歴史としてだけでなく、スタジオの制約を押し広げたエンジニア、プロデューサー、録音機材の歴史としても扱うからである。多重録音機の発展、マイクの選択、録音手順の変化は単に音を鮮明にするための補助手段ではない。どの楽器を前面に置けるか、後から何を重ねられるか、アルバムをどこまで音響作品として構成できるかを左右する。ビートルズの音の変遷が大きいのは、こうした制作条件の変化と実験的な発想が変わったためだ、という視点が示される。さらにジェフ・エメリック、ケン・スコット、アラン・パーソンズらに触れることで、エンジニアを透明な記録係ではなく、円色と空間の判断を担う共同制作者として位置づける。アーティストの意図だけへ還元せず、当時のスタジオ設備と現場の判断を含めて作品を聞く姿勢は、名盤を神秘化しすぎないためにも有効である。次に、ドラム録音から理解する音量、距離、位相が作るロックの推進力。ロックにおけるドラムは譜面上のリズムパターンだけで成立しているわけではない。本書のドラム録音をめぐる議論は、キック、スネア、シンバル、部屋鳴りがマイクによって別々に同時に捉えられるという事実へ注意を向ける。例えば、近接マイクはアタックや胴鳴りを明瞭にしやすい一方、離れた位置のマイクは演奏空間の反射や全体のまとまりを伝える。複数のマイクを使えば各信号の到達時間の差、すなわち位相の関係も音の太さや輪郭に影響する。バスドラム前面の穴といった現在では一般的な仕様も、録音側が求める音像と演奏側の要求の相互作用から広まったものとして捉えられる。本書が重要視するのは、特定の正しいドラム音を教えることではない。乾いて近いドラム、残響を伴う大きなドラム、後工程で処理されたドラムがそれぞれ曲の速度感、重量感、親密さをどう変えるかを考えさせる点にある。聴き手にとってもリズムの迫力を奏者の技量だけで説明しない耳を養う章である。さらに、ギターの歪みを奏法ではなく録音経路全体の結果として読む第3章では、エレクトリックギターの音をギター本体と指の技術だけで完結するものとみなさない。アンプ、スピーカー、マイクの置き場所、録音卓、高段の処理までを通過して初めてレコード上のギター音は決まる。本書が扱う歪みの歴史は、この連鎖を理解する格好の題材である。偶発的な機材の不調や応急処置から生じた荒い響きが、後には意図的に再現制御される表現へ変わり、オーバードライブやディストーションの機器も普及した。ここからわかるのは、音楽技術の進化が常に整然とした発明史ではなく、失敗制約、現場の工夫を取り込む過程でもあるということだ。また、マイクをスピーカーの中心に向けるか端に寄せるか、近づけるか離すかで明るさ、低域、空気感は変化する。小型アンプやライン録音にも触れる本章は、高価で大型の機材ほど望ましいという単純な発想を退ける。制作する読者には思考の変数を、聴く読者には同じ演奏でも取り方次第で性格が変わるという判断軸を提供する。そして、リバーブとサンプリングが存在しない空間と時間感覚を設計するリバーブを扱う章、およびヒップホップとオルタナティブロックを扱う章は、録音が現実を忠実に映すだけの行為ではないことを明確にする。残響は音源が鳴った場所の広さや壁の材質を想像させると同時に、実在しない空間を人工的に設計する手段でもある。短い残響は音を近くタイトに感じさせ、長い残響は距離、余韻、壮大さを加えうる。ただし、残響を増やせば常に豊かになるわけではなく、音の輪郭を覆い、リズムや歌詞の明瞭さを損なう場合もある。そのため重要なのは、効果の派手さではなく、曲中で何を前景に残し、何を後景へ退かせるかという配分である。サンプラーの発展もまた、 録音済みの音を新たな文脈に置き直すことで演奏録音編集の境界を組み替えた。本書はヒップホップやオルタナティブロックをロックの終焉的な補足としてではなく、音素材の扱いと制作方法を変えた潮流として見る、音色の由来、空間処理、反復の構造へ耳を向けることで、ジャンルの違いを技術的な選択の違いとしても理解できる。最後に、プロトゥース以後の制作を便利さと音の評価基準の変化として検討する最終章は、プロトゥースを代表例としてデジタル制作環境が録音の常識をどう変えたかを扱う録音後の編集、複数テイクの組み合わせ、タイミング調整、歌唱のピッチ修正は従来より早く細かく行えるようになった。これは未熟さを隠すためだけの技術ではなく、制作の途中で試せる選択肢を増やし、個人が自宅でも作品を組み立てられるようにした変化である。しかし本書はデジタル化を無条件に冷算するのではなく、デジタルの音は軽いのか、処理はどこまで許容されるのか、音圧を上げ続ける競争は何を失わせるのか、といった論点にも目を向ける。特に音圧競争は瞬間的な迫力を求めるあまり、強弱や長時間聞いた際の余白を損なう可能性がある。アナログ対デジタルを優劣の二項対立にせず、時代ごとの機材事情と目的に照らして評価する姿勢が本書の実践的な特徴である。読者は古い録音を解雇的に新しい録音を技術編集として片付けず、それぞれが可能にした音の設計を比較できるようになる。結論として、本書はロックをよく聴く人、ギターやドラムを演奏する人、宅録や DAW で曲を作る人にとりわけ適している。専門的な数式や機材仕様の網羅を主目的にするのではなく、名盤の具体例を入り口に録音された音を因果関係で考える習慣を促すからである。読後にはドラムの近さ、ギターの歪み方、ボーカルの位置、残響の長さ、編集の痕跡を漠然とした雰囲気としてではなく、制作上の判断として聞き分けやすくなる。制作者には機材を買い足す前にマイク位置、演奏空間、アレンジ、処理の目的を検討する視点が得られる。一般のリスナーにも好きな録音の魅力を言葉にする補助線となる。類書には機材操作を手順化した入門書、またはロックスターの逸話を中心とする読み物が多い。その出本書は歴史的な作品と技術の話を結び、エンジニアの判断を作品理解の中心に据える点で際立つ。ビートルズからデジタル制作までを一本の技術史として見通しつつ、特定の方式や時代を過度に持ち上げないため、録音を魔法ではなく、制約と選択の積み重ねとして理解したい読者に向く。ご支援いただける場合は中村浩介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。